ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もペロブスカイト太陽電池の最新情報をお届けします。
今週も興味深いニュースがたくさんありましたね。まずは主要なニュースをいくつかピックアップしてご紹介しましょう。
はい、今週は延安大学が炭素系ペロブスカイト太陽電池で変換効率 18.35% を達成し、安定性を向上させるフッ素化ポリマー界面技術を発表しました。
なるほど。
またオーストラリアのハロセルエナジー社が政府助成金を獲得し、屋内用ペロブスカイト太陽電池モジュールの生産能力を約14倍に拡大すると報じられました。
屋内用ですか。
米国 DOE は次世代太陽光発電プロジェクトへの継続投資を更新し、ペロブスカイトの効率 25% 超えと鉛フリー化、安定性向上を推進しています。
環境に配慮した技術への投資も進んでいるのですね。
そしてイタリアで開催されたナノGニッコニー6会議では、ペロブスカイト薄膜太陽電池の安定性とスケールアップに関する課題が集中的に議論されました。
今週は効率向上だけでなく、安定性や量産化、さらには政府の支援策といった多角的な視点からの進展が目立ちますね。これらのニュースをどのような視点で分析しますか？
はい、今週のニュースからは、ペロブスカイト太陽電池が研究段階から実用化、そして商業化へと移行する中で、変換効率の向上と同時に、長期的な安定性の確保、環境負荷の低減、そして量産技術の確立が喫緊の課題として浮上していることが読み取れます。特に政府や学術機関、企業が連携してこれらの課題解決に取り組んでいる点が注目ポイントです。
なるほど、具体的な課題解決に向けた動きに注目するわけですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まずはじめは世界最高効率を更新したという話題ですね。オーストラリアの UNSW のマーティン・グリーン教授の取り組みについて教えてください。
はい、現代太陽光発電の父として知られる UNSW のマーティン・グリーン教授が、ペロブスカイト太陽電池の実用化を加速するため、実環境下での耐久性評価施設を設立しました。
実環境での耐久性評価ですか。
最新のNREL チャートによると、研究室レベルのペロブスカイトオンシリコンタンデムセルは、35.2% という世界最高効率を達成しています。これは単一接合シリコンセルの最高効率を大きく上回るもので、タンデム構造の大きな可能性を示しています。
35.2% とは驚異的な数字ですね。でも実用化には耐久性が鍵になると。
その通りです。シリコン太陽電池が25年から40年という長期保証を提供するのに対し、現在のペロブスカイトモジュールはまだそのレベルに達していません。この新しい施設は、温度、湿度、紫外線などの屋外環境要因に対するペロブスカイトの挙動を詳細に分析し、耐久性向上に必要なデータを提供します。
長期安定性の確立が、いよいよ商業化への重要なステップになるのですね。続いてのニュースは、効率と耐久性に関する具体的な目標設定が見えてくる記事ですね。オックスフォード PV の取り組みについて教えてください。
はい、イギリスのサンスウェーブがペロブスカイト太陽電池の現状と商用化への課題を解説しました。トリナソーラーは 30.6% の変換効率を達成し、オックスフォード PV の住宅用タンデムパネルは 26.9% を記録しています。
ここでも高効率化が進んでいますね。
ペロブスカイトとシリコンを組み合わせたタンデム太陽電池は、従来のシリコン太陽電池の理論的な限界であるショックレイ・カイザー限界を超える効率を実現できる可能性を秘めています。これはペロブスカイト技術の最大の魅力です。
それはすごいですね。では、耐久性についてはどうですか？
最も重要な課題は、パネルの寿命と安定性です。現在のオックスフォード PV の商業用パネルの期待寿命は、従来のシリコンパネルの25年から40年と比較して10年にとどまっています。同社は2027年までにこの寿命を20年に伸ばすことを目標としています。
効率だけでなく寿命の目標も具体的に設定されているのは、商業化への本気度が伝わってきますね。長期的な耐久性ももちろんですが、 環境負荷の低減も重要な課題ですよね。鉛フリーペロブスカイト太陽電池の最新進捗について教えてください。
はい、最新のレビュー論文が鉛フリーペロブスカイト太陽電池の技術進展を詳細に分析しました。ビスマス、ゲルマニウム、スズなどをベースとする代替材料を用いた鉛フリーペロブスカイト太陽電池は理論効率が 20% を超える可能性を示し、特定のデバイスでは 15% 以上の効率を達成しています。
鉛の毒性問題を解決する動きですね。現在の課題は何かありますか？
これらの技術は実用化に向けて低効率、不安定性、一部の代替材料の固有の毒性、そして大規模生産へのスケーラビリティといった主要な課題に直面しています。
環境に優しくても性能や安定性が伴わないと実用化は難しいですもんね。
その通りです。本レビューは材料科学の進歩によるバンドギャップ調整、血管パッシベーション技術の改良、新しい界面層材料の開発、そしてデバイス構造の最適化がこれらの課題を克服する上で不可欠であると指摘しています。
環境配慮と性能の両立が持続可能な太陽光発電の実現には欠かせないということですね。効率向上や環境配慮が進む一方で、いよいよ量産化に向けた動きも加速しているようですね。中国や韓国、イタリアでの工場建設や生産について教えてください。
はい、中国建設第二工程局は重慶で3ギガワット規模のモジュール製造拠点を2026年10月までに完成させる予定です。
3ギガワット、すごい規模ですね。
さらに韓国のフレクセルススペースは宇宙用ペロブスカイトシグスタンデム太陽電池のパイロット施設を稼働させました。高付加価値市場への応用を視野に入れています。
宇宙用まで開発が進んでいるんですね。
またイタリアのニュータイム社は中国のファーサン社と提携し、イタリアでのペロブスカイトパネル生産ロードマップを策定しました。これらの進展を支える製造技術としてインフィコンの赤鋭水晶振動子マイクロバランスモニタリングを用いた熱蒸着法がぶどまり向上とデバイス安定性に貢献しています。
各国で具体的な量産化の動きが進んでいるのは、この技術が本当に実用段階に入ってきた証拠ですね。次は製造プロセスの革新に関するニュースですね。カールスルーエ工科大学とバレンシア大学の取り組みについて教えてください。
はい、カールスルーエ工科大学とバレンシア大学の研究者らが単接合ペロブスカイトおよび二端子ペロブスカイトシリコンタンデム太陽電池の高速かつ溶剤フリーな真空製造プロセスを開発しました。
溶剤フリーの真空プロセスですか？それによって何かメリットがあるのでしょうか？
大きなメリットがあります。従来の溶液プロセスで用いられる有害な溶剤を排除することで環境負荷を低減し製造コストを削減できます。真空下での製膜は層の均一性と純度を高め、デバイス性能の再現性も向上させます。
環境にも優しく品質も上がるということですね。
特にテクスチャード加工されたシリコンサブセル上に極めて均一なペロブスカイト層を形成できる点が評価されています。さらに混合ハライド有機源の比率を調整することでペロブスカイト吸収層のバンドギャップを精密に制御でき、タンデム太陽電池の大規模生産と性能最適化への道が開かれます。
製造技術の進化がコスト削減と高効率化の両方に貢献する重要なブレイクスルーですね。各国の政府もペロブスカイト太陽電池の研究開発を積極的に支援しているようですね。米国 DOE の最新の進捗状況を教えてください。
はい、米国 DOE の太陽エネルギー技術オフィス SETO は2020年度ペロブスカイト資金プログラムの進捗状況を更新しました。高効率化と安定性向上に焦点が当てられています。
具体的にどのようなプロジェクトが支援されているのでしょうか？
支援プロジェクトの一つでは 27% の変換効率を持つ二端子ペロブスカイトシリコンタンデムセルの製造プロセス開発が進められています。また自己組織化単分子膜SAM を用いた界面接着性向上技術も含まれています。
SAM ですか？これはどういう技術ですか？
SAM は非常に薄い分子の層を形成することでデバイスの界面の機械的な接着性を高め長期的な耐久性を向上させる技術です。 これによりペロブスカイト太陽電池の信頼性を高め、商業化への障壁を低減することを目指しています。
政府の強力な支援が技術の安定性と商業化を後押ししているのですね。欧州でもペロブスカイト太陽電池の商業化に向けた動きが活発なようですね。 EUPVSEC という会議について教えてください。
はい、2026年9月にロッテルダムで開催される EUPVSEC2026 は、持続可能なペロブスカイト太陽光発電商業化の機会と題した特別イベントのプログラムを発表しました。
どんなことが議論されるんですか？
このイベントでは、ペロブスカイト太陽電池技術のスケーリング、パイロットライン開発、製造上の制約、そして欧州連合の進行中プロジェクトから得られた教訓など、市場投入に必要な主要要件が議論されます。
持続可能性にも焦点が当てられているのでしょうか？
その通りです。持続可能で循環的なバリューチェーンの構築も重要な焦点です。鉛フリー材料の利用、リサイクル技術、そして生産におけるエネルギー消費の最適化などが議題に含まれます。
欧州全体で技術開発だけでなく、環境への配慮も含めた包括的な商業化戦略が練られているのですね。最後は、米国 DOE がスタートアップを支援するプログラムですね。どのような目的があるのでしょうか？
はい、米国 DOE の瀬戸は、総額300万ドルのアメリカンメイドチャレンジズ、ペロブスカイトスタートアッププライズの最新情報を公開しました。このコンペティションは、ペロブスカイト太陽電池の研究成果を研究所から新しい米国企業へと移行させ、開発と製造を加速することを目的としています。
研究室の成果を実際にビジネスにつなげるための支援なのですね。
その通りです。商社には50万ドルの現金と、製品を米国で導入するための技術サポートバウチャーが提供されます。このバウチャーは、専門知識へのアクセス、テスト設備、その他の商業化支援に活用できるものです。
これはスタートアップ企業にとって大きなチャンスですね。
はい、このイニシアチブは米国におけるペロブスカイト太陽電池の研究開発と製造を加速し、国内のクリーンエネルギーサプライチェーンを強化し、雇用創出、そして米国のエネルギー自給率向上に貢献することを目指しています。
イノベーションを後押しし、新たな産業を生み出すためのとても戦略的な取り組みだと感じます。
今週のニュース全体を見ると、ペロブスカイト太陽電池は最高効率の更新はもちろん、耐久性や鉛フリー化、そして量産化技術の確立という実用化に向けた重要な課題に官民が連携して取り組んでいることが明確になりました。特にタンデム型や屋内用といった多様な応用展開と、各国の政府支援が商業化を加速させている点が注目に値します。
今日も本当に興味深いお話をありがとうございました。トロイさん、ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。